山千春のオンザレイディオ。皆様お元気でいらっしゃいますか。松山千春です。今回も北海道札幌にあります STB ラジオからお届けさせていただきます。秋冬のコンサートも帯広、まあ本当に地元ですよね、帯広市民文化ホールと苫小牧市民会館のコンサート無事終わりました。まあ自分で言うのなんですけどね、やっぱり照れくさいっていうかな、やっぱりね、特に帯広の場合はな、同級生とかいろいろいるからな、そういうとこがあったけどね、いいコンサートになったと思いますよ。これはメールですけどね、これは大樹町ねえ、加穂千春さん、スタッフの皆さんこんばんは。秋のツアー帯広参加させて、いただきました。いつもは札幌に参加するんですが、地元で行きやすいので主人と一緒に参加することができました。札幌とはまた違った魅力のある十勝愛にあふれるコンサートでした。100歳になっても千春さんの歌声を聴いていたいです。なあカホ、お前大気だからさ、まあ大気町ってのは十勝の、まあ、南の方にあるんだけどね、やっぱりわかるべなあ、俺たちまあ北海道どさんこであり、また十勝のね人間だからね、ついつい出てしまうわな。これはラジオネーム阿蘇高校後輩とも子、君からのメール。千春さん、24日の帯広でのコンサート最高でした。久しぶりにチケットが取れて、千春様に似てる旦那と二人で参加させていただきました。帰り道の道中では旦那との会話は最高だったね。まだまだ千春は若い、声もいい、素敵、最高。また十勝帯広でコンサートしてくださいね。なあ智子、旦那にもよろしく言っといてくれ。なあまだ若いから。これは門別は夕べすか。なあラジオネームにゃんこ、君からのメールですが、23日の帯広コンサートに30年ぶらいぐりに行きました。ビギナーズラックで当選していった懐かしの札幌厚生年金で、厚生年金会館以来です。3時間近い熱唱とトークが最高でした。帰りの野菜村で居合わせたコンサート帰りの人と話すことができて、とても楽しい時間を過ごしました。そうか、門別の夕べすから来てくれたんだ、ありがたいね。そうやって考えたらね、やっぱり道内もさ、ちゃんとね、小さな、なあ、町でも、ちゃんとコンサート切って、なあ、喜んでもらわなきゃね、玄ちゃん。マネージャー、お願いしますよ。千春さんこんばんは。苫小牧の年江と言います。苫小牧公演参加させていただきました。盛り上がりましたね。最高でした。苫小牧は、過去2回参加しているんですが、私の中では一番でしたよ。おお、そうか。どうして感じたか。ねえ、やっぱり本当に熱狂ぶりが、帯広も、苫小牧もね。本当にお前たちは、これが最後のコンサートじゃないか、みたいなね。そういう盛り上がりをするからね。大丈夫だって、俺はもう、これからもね、10年も20年も歌っていくつもりだから。ねえ、京都の笑み。昨晩の苫小牧、お疲れ様でした。伊丹から飛行機に乗り、北海道へ行きました。千春さんはいつもこうして何時間もかけて会場に入り、手を抜くことのないコンサートをみんなに聞かせてくれてるんですね。 疲れも見せず感動を与えてくれている姿を見て、感動というより愛おしさを感じました。ますます大好きになりました。まあ確かにな、苫小牧のコンサートは千歳空港からなあ、まあ新千歳空港だけどね、近いからな。そうか、そういう手もあったかねえ。いやーしかしね、帯広はね、まあ明日からまあ本来なら小一時間なんだけどね、道東自動車道というのができてね、ちょっと早くなったんだけどね、帯広のインター、帯広インターがね中途半端のところにあるんだ。これが結構まあ使いやすそうで使いにくいというなあ。まあみんなのとこにも高速道路がな、いろいろできたりなんかしてると思うけどよ、インターがその中途半端のとこにあるっていうのは困るよなあ。なあ、それならちゃんと街中の方へね、バーンと入ってもらいたいなと思うんだけどね。いやあ、しかし帯広は同級生のね、鈴木幸宏、幸宏は可愛いな、あいつは。相変わらず、大塚も来てくれたな。大塚はこれ、足の、本当に山の方で、なあ、酪農やってるやつだからな。千葉も来たな。あと、ひとしと、真壁が来たな。これ、ひとしと真壁は、高校の時に付き合ってたんだよ。で、卒業して、結婚して、で、ずーっと仲良く。まあ、俺が、ね、見る限りだぞ。なあ、内情はわからんぞ、ね。俺が見る限り、仲良くやってんねーって、お前、高校の時からだろ？考えられないね。五十何年ってことだもんな。びっくりしちゃうね、本当に。あとね、高橋正先生。な、俺が中学校で、バスケット、なあ、俺はマサル先生がいなかったらね、ああ、どんな人生を送ってたかなと思うぐらい、すごい影響を与え、マサル先生のために、俺はバスケット頑張るぞ、っていう、まあ、恩師だな。で、奥さんの英子先生っていうのは、高校の方の女子のバスケットの、まあ、顧問でした。残念ながら、英子先生、亡くなっちゃってね。で、マサル先生ももう、85か。ねえ、先生、久しぶりです。ねえ、おかげで、今でもこうやって、まあ、歌ってられます。これもやっぱり、中学校、高校と、バスケット、いろいろ厳しい練習、まあ、したおかげで、今でもこうやって続けてられると思います。ありがとうございます。先生、体調はどうですか？ねえ、千春くん。いやー、やっぱり、年齢は、どうしようもないな。こんな俺でも、もう、杖をついて歩くような形になったよ。ああ、全然そんなことないですよ。顔色はいいですし、ねえ、これからも、長生きしてくださいよって言ったらな、チャル君、あと2年は頑張る、2年は頑張る。え、どうしたんですか？英子が死んで、10年になる。奥さんのな、英子先生が亡くなって10年になる。俺もこんな年になってしまったけど、あと2年頑張れば、英子の13回忌を出すことができる。それまではどんなことがあっても頑張りたいんだ。 ほら、その話を聞いてさ、奥さんの13回忌出すまではな、死んでられない。いや、本当に、ああ、マサル先生だな、英子先生だな、って思ったよ。いや、もう、愛情は、変わることが、ないんだな。まあ、俺が、中学高校時代、まあ、マサル先生と英子先生は結婚してて、マサル先生は男子、英子先生は女子。で、一生懸命教えてくれたけどさ、ここへ来て英子さんが先いなくなってしまったからな。その時のマサル先生の目が忘れられないね。2年は頑張っ、なあ、この13回忌を出すまでは頑張る。ぜひその気持ちをこれからも大切に持っていただきたいし、まあ恩師としてですね、バスケット以外にもこんなところで大切なことを教わりました。松山千春純。
幾千の季節よ、姿変えても変わらない心と愛を讃えて、
千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑研と広商の提供でお送りします。
全国に300万人以上のご愛飲者がいる朝日緑研の緑光青汁。福井県の梅林様はご友人がきっかけで緑光青�汁を飲み始めて20年。
友達が本当にこの青汁美味しいんだから飲んでみてって言われて、うん、でもらって飲んだら本当にこの抹茶、
はい、
でそっからじゃあここに電話するといいからって言って電話して、もうそれからかれこれ20年近く続けてよかったなって。私にとったら青汁はなくてはならないもので、私の支えでずっと永遠にずっといてほしい。
朝日緑研の緑光青汁は一箱に90袋入って税込み9980円です。無料サンプルのお申し込みも受付中。詳しくは003-003で検索。
広商の明太子作りは港から始まります。北海道で水揚げされたスケトウダラの原卵から厳しい選別を繰り返し、商品になるのはおよそ1割。希少な国産原卵にこだわり続けるのは、お届けしたい美味しさが素材の質にかかっているから。口に入れた時の豊かな風味、しっかりとした粒立ち、北海道産の卵しか使わない、それは私たちの揺るぎないこだわりです。博多からし明太子広商、ご注文はウェブで。
さて、この後はまあコンサートツアー続いていくわけですが、31日ね、加古川市民会館、まあ加古川もね、14年に行ってんだな、だから8年半 8年半ぶりですからね。あれだよな、あの何十年ぶりとかいろいろあるじゃん。やっぱりお客さんが変わってるな。やっぱりそうやって考えたら、なんか新たな気持ちでさ、コンサートができるみたいな感じなんだけどな。もちろん最初の頃からずっと聞きに来てくれてるな。人もいてくれて。それはもう絶対嬉しいんだけど。まあ、今度、加古川行きますけど、一応調べてみたもんな。加古川にその芸能人がいるかどうかってな。そしたらよ、菅原洋一さん。な、あの人、加古川出身なんだって。まあ、本来あの人ジャズだろ？なあ。そして、今90歳。ああ。多分バリバリやられてるんじゃないかなと思うんですがね。その、まあ、菅原洋一さんの今日でお別れを聞いてもらうんですけど、私にはね、この今日でお別れにはいろいろありましてね。それが、俺が19、20歳。まだアマチュアの時だよな。足音札幌、往復してるときに、札幌で、な、STMI のさ、今はもうなくなっちゃったな。ちんけなホテルがあったんだ。な、そこに泊まるのが嫌でさ、で、同級生の小松ってやつに、小松、どっか、なあ、俺泊まるとこ世話してくんないか、って言ったら、俺今姉ちゃんと住んでるから、じゃあ、俺の同級生で山岡敦志、な、っていうのいるから、まあ大学の同級生な。な、敦志、紹介するよ。って言って、紹介されたのは山岡敦志くんだよ。ああ。で、これ最初、ちゃんと大学通ってたんだ。そのうち二人で生活してるとよ、金ないじゃない。なお、俺なんか全然ないしよ。したら、アツシがね、バイト始めたんだよ。それがね、札幌の、琴にっていうところにあるんだけど、まあ、今はもうその店はなくなってしまったろうけど、キャバレーゴールデンパールっていうな。もういかにもそれっぽいね。キャバレーゴールデンパール。ねえ。アツシがそこで働くことになったんだよ。で、最初は真面目に大学も行ってたんだ。とこがよ、もう大学なんか行かなくていいっつって、もうゴールデンパール一本で絞ったな。それで、ある時だよな。ジャル。うちでちょっと、何曲か歌ってくんないか。何？いや、うちさ、いろいろな、歌手来るんだけど、千春が一番うまいと思うんだ。歌ってくれ。お前、俺がキャバレーゴールデンパールで、ほほ、いや、あつしが歌えって言うなら、歌うけどさ、って言って、行って、何曲か歌った。その一曲に、今日でお別れ、っていう曲があった。まあ、俺がな、まあ、何曲か歌ったんだけど、今日でお別れを歌った時に、急に、ダンスタイムになったんだよ。びっくりしたよ、みんな、立ち上がって急にダンスし始めるんだよ。今日でお別れだぞ。それでそんな楽しくダンスできるか？びっくりしたよ、みたい。加古川出身、菅原洋一さん、今日でお別れ。
今日で 見せずにいたいけれど、信じられないのその一言、
空気、清らかな水、肥沃な大地、青汁のためだけに開発された青汁専用大麦若葉麦王は、自然豊かな九州阿蘇で育ちます。大地の恵みをたっぷり吸収した青汁を皆様へ。いい青汁で体のための健康習慣始めませんか？アサヒ緑軒の青汁シリーズは003-003で検索。青汁売上高ナンバーワン、アサヒ緑軒の緑黄青汁がスーパーボタニカルドリンクである100の理由を公開中。あなたにぴったりの理由を見つけてください。詳しくは003-003で検索。
しっかりとした粒立ちと豊かな風味、シンプルだからこそ素材製法に正直でありたい。北海道で水揚げされた国産の卵だけを使い、手返しと呼ばれる昔ながらの製法で丁寧に塩漬けしたたらこを特製ダレで熟成させること168時間。ハリ、粒立ち、旨味、博多からし明太子広商、ご注文はウェブで。
そういえば、菅原由紀さん、ジャズって言ったけど、シャンソンだな。いわゆるシャンソン、歌手だよな。さて、コンサートの方は、加古川が終わってから、広島。ねえ。今年の春は、広島県は福山でやらさせていただきましたから、6月の2日か。ああ、忘れてないな。福山、本当に盛り上がったんだよな。どうしたんだろうってぐらいな。忘れられないね。で、まあ、福山出身って誰がいるだろうって考えたら、この頃よ、本当に、まあ、芸能人、著名人、いろんな方々が亡くなるんだけど、ダンシング・オールナイトの大ヒットで知られる、ロックバンド、モンタ&ブラザーズのボーカル、モンタ・ヨシノリ、本名、角田・ヨシノリ、さんが18日朝大動脈解離のため死亡したことが22日分かった。72歳だった。そうか、もんた72だったんだ。俺より4つ上だったんだな。俺は全然俺より下だと思ってたもんなあ。いや、たださえ態度がでかい俺だけどさ、ねえ、二三下ぐらいに思っちゃってさ、もう元気でやってるかみたいなね、えらいでかい態度で対応してしまったけどね。まあ福山、そうだな、まあ大きな町だよ。けど県庁所在地じゃないし、あとその芸能界との関わりってそんなに強いっていう街でもないしな。頑張ったんだろうな、やっぱりな。ロックバンドとしてな。で、彼ら、どうもイメージが神戸っていうイメージがあるんだけどさ。な、一生懸命やってたな、と思うし。あのボーカル、あの声だよな。いやー、本当にモンタが亡くなったとしても、あの声はずーっとみんなの心の中に残ったんじゃないか。歌が始まったらすぐ、あ、これモンタヨシノリってな、わかるんじゃないか。それぐらい独特のボーカルでしたし、いろんな歌を歌わせてあげたかった。ああ、つくづく思いますね。こうやってお前ね、先輩連中がさ、死んでくとさ、次あたりは俺かなとかな、いろいろ考えんだけどさ、みんななんであれなんだろうな、その亡くなった日をすぐ伝えてくんないだろうな。まあ、うちのマネージャーに言わせるとな。今、火葬場がいっぱいなんだって。だから何日間か待たなきゃならないんだって。だからその、死んだという発表も遅れるって話だけど、玄ちゃん、俺の場合、アシロの火葬場だから。アシロの火葬場待つことないから。な。ねえ、全然その日に発表して構わないから。なあ。ただ死に方がさ、おかしな死に方だなと思った時はさ、適当にな、病名作ってよ。なあ、お願いしたいなとは思いますけどね。本当に、好きでした。あのボーカルに、まあ、憧れる部分も、ありました。モンタ&ブラザーズ、ダンシングオールナイト。
甘い時弾む心、人よのきらめきに揺れ
300万人以上のご愛飲者がいる朝日旅券の緑光青汁、神奈川県で居酒屋モックを営まれている米野様ご夫妻は緑光青汁を飲み続けて20年。青汁を始めたきっかけは、
なんかいいものがないかなってある時テレビ見てたら緑光青汁さんがパッと出たんですよ。一回飲んでみようかなっていう感じで撮ってみたんですよ。これが続いてるんですよね、
そう
飽きない。だからもう定期的に毎日毎日飲まない日がないから、
飲まない
ですよ。
やっぱり長く継続して飲むっていうのが大事だと思うんですね。
朝日旅券の緑光青汁は一箱に90袋入って税込み9980円です。無料サンプルのお申し込みも受付中。詳しくは003-003で検索。緑光青汁の栄養と3種類のプロテインを同時に補給することができる緑光青汁プロテインが新登場。健康づくりの源となるタンパク質を緑光青汁の栄養とともに美味しく摂ることができます。緑光青汁プロテインは003-003で検索。
のオンザレディオ。皆さんもここねえ何週間かニュースでなあイスラエルとパレスチナ、まあ特にハマスというまあテロ集団ですよね。イスラエルとパレスチナ、まあお互いそのまあ国土領土の問題で揉めてることはあったんだけど、今まで第一、第二、第三、第四次か中東戦争があって、お互いそのまあ国土領土を譲らないっていうな形で来てたんだけど、ついにまあパレスチナのにいるまあテロ集団なハマスがですね、まあイスラエルへ向けて数千発のミサイルを攻撃をした。それに対しイスラエルはまあ報復攻撃で、今でもまあ空爆また地上戦、いわゆるハマスの人間はもう全部抹殺するんだという腹いきでねやってるわけでありますけどね。これ中東問題は歴史が歴史ですからね、なかなか難しいといえば難しいんですけど、ある種まあ解決策がないといえばないんだな。まあイスラエルにはあのモサドというね諜報機関、まあいわゆる スパイ機関があるんだ。これ世界一と言われる。その諜報機関でさえ、そのハマスの攻撃を察知できなかったっていうぐらいなもんだから、よほど計画に、なあ、計画を練ってやったんだろうな。んで、まあ今はガザ地区、なあ、そのパレスチナもガザ地区とヨルダン川西岸に分かれてしまってるからな。まあエジプトの近いガザ、ここでハマスがまあテロ行為を、やっぱりそのまあ民間人云々もそうだけど、人質を取ってっていうのもちょっとやり方ひどいなぁと思うし、イスラエルもいやもうちょっとなあ、どこでも何でも、打ち込めばやれってもんじゃないしよ。もうこうなったらどっちもどっちになっちゃうな、みたいなな、感じなんだけど、まあ、いわゆるアラブ諸国だな、は、最初のうちはな、ハマスなんてことをしてくれたんだ、なんだけど、イスラエルの報復攻撃があまりにもひどいからな。アラブ諸国、まあ、特に、その後ろ盾となっているその、まあ、サウジアラビア、イランなんかもな、ちょっとイスラエルやりすぎじゃないかみたいなね。で、イスラエルはもうアメリカ、が、しっかりと支えるってバイデン大統領が言ってますからね。この先どうなるのかな。自分たちもね、まあ人事ではない。まあ日本の場合は島国だから陸つなぎの国境っていうのがないから、なかなか考えづらい部分もあるんだろうけど、もうネタニヤフとアッパス、まあパレスチナ自治政府の議長、この二人が本当はな、あってもういい加減にしましょうお互いってやってくれるのは一番だろうけど、絶対そんなことないしな。なんせネタニヤフはやっぱり国民の支持も落ちてるしな、ここで頑張んなきゃっていう感じだしな。でアッパスさんは いや、イスラエル、とんでもない攻撃してくれるな。しかしなら、ハマスにも困ったもんだな。みたいだな。もう誰も得してないんだ。そして、被害を受けるのは一般市民。特に子供。ねえ、女の子。お年寄り。やっぱりどっかで、決着、というかな。もうイスラエルは、領土はここまで。うん、パレスチナは、ここまで。パレスチナって国じゃないからさ。これがまた問題なんだよな。ちゃんとした国家になってくれればいいんだけど、俺は、まあ、日本は当然、まあ、介入できない。イスラエルとも、またアラブ諸国とも、これ前オイルや天然ガスはな、あの中東から日本は全部ほとんど90何パーセントだからな。下手に介入してお前止められたら日本がばったり行くだけだからな。じゃあどうすればいいのかなって考えた時にさ、もうイスラエルとパレスチナ両方でもうドンパチやってるわけだけど、もしここに仲介が入れるとしたら、やっぱり世界でも大国と呼ばれる国々だろうな。アメリカ、これはイスラエルに寄りすぎてる。ロシア、イラン、中国、エジプト、サウジアラビア、この6カ国が一堂にして、な、岸田さんがな、各国の首脳を呼ぶわけだよ。この6カ国を。そして日本で、この6カ国で話し合ってもらう。どこまで我慢ができるか。領土、国境をどこにするか。また、パレスチナという、国をちゃんと作ってあげれるかどうか、そういうやり方しかないと思うんだよな。まあ実現不可能とは言わないけど、なかなか難しいことだけど、それはバイデンとプーチンが一緒の席にいたらちょっとおかしいなみたいなね雰囲気もあるかもしれないけど、けど、それぐらいやらないと、この問題は、両国間では解決はできないと思います。やっぱり取った取られた、ずーっと残りますから。そしたらやっぱり、まあ、米中、ロシア、イラン、エジプト、サウジアラビア、この国たちがね、やっぱり話し合いで、なあ、決めよう。なあ、イスラエルには、アメリカから忠告するから。なあ、パレスチナに関しては、イランが、エジプトが、なあ、話すから。それを、日本の岸田総理が、なあ、その会議を東京でやってくれっていう感じになってくれると先が見えるかなとは思いますけどね。しかしながらやっぱり紛争は嫌なもんです。
松山ちゃんのオンザレディオ、全国に300万人以上のご愛飲者がいる朝日緑軒の緑光青汁、大阪府で土佐料理の秀虎を営まれている飯田様ご夫妻は緑光青�汁を飲み続けて18年。
コマーシャルで頼んだら主人が決めて、
食事の時にも必ずこれを決めて飲んでます。 もうやめてしまうときほんまに調子悪くなる気がして、まあ、健康が一番ですからね。
あ、はい、本当ね。
そうです。どっちか病気してしまったらもう夫婦でやってるから成り立っていかんのでね。
美味しい最高です。
朝日緑軒の緑光青汁は一箱に90袋入って税込み9980円です。無料サンプルのお申し込みも受付中。詳しくは003-003で検索。朝日緑軒の緑光青汁は全国にご愛飲者300万人以上、累計25億杯を突破した青汁売上高ナンバーワンの青汁です。詳しくは003-003で検索。
こだわりの博多からし明太子、口に運ぶとふわっと広がる豊かな風味、舌の上でほどけるプチプチの粒立ち、大切な方への贈り物にもどうぞ。お取り寄せは博多からし明太子広商で検索ください。
松山千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑軒と広商の提供でお送りしました。
松山千春のオンザレディオ。というわけで今週は加古川そして広島とコンサート行きますし、来週は大阪和歌山。まあ問題はよ、どんな服着てっかだよな。本当に思っちゃうぞ。こっちはもう冬の格好してもおかしくないぐらいだしよ。あっちはその天気予報見てるとよ、22、23度、5度までなったりな。笑われるような格好はしていけないしなぁとかな、いろいろ思っちゃうんですけど。さて、まあ今回はね、加古川と広島県のミュージシャン、アーティストの曲を聴いてもらってますが、うん、最後は、ねえ、あの、大久保、和久くん、ね、あの、猫っていうグループにいて、その後、風というグループで、伊勢正蔵と一緒にやってた大久保くんなんですが、呉、まあ広島県は呉出身。あの広島ってさ、いっぱいいろいろな芸人で出てるけどさ、呉っていうのはなかなか感じがいいな。そしてまた、猫の時代にさ、雪という曲があるんだけどさ、これ好きだったなぁ。一生懸命ギターでアマチュアの頃な、頑張って弾いたなぁ。よく歌った曲だなぁ。まあ、今日も最後までこうして付き合っていただいてありがとうございます。なんといってもコンサート中ですから、なあ、頑張って、頑張って歌って、声がちょっと枯れ気味だったり、なあ、ちょっと、口の回転がうまくいかなかったりするけど、あの、本人は全然元気ですし、頑張って、なあ、加古川、広島へ歌っていこうと思ってますんで、皆さんもどうか、まあ、一日の寒暖差も大きいですから、健康に気をつけられて、こんな俺がな、言ったところでね、大した、ねえ、説得力はないとは思いますが、松山千春、精一杯頑張って、コンサート、あちこち回っていきたいと思います。では今回最後の曲になりますけど、自分が本当に大好きで一生懸命コピーしていた猫の 雪。
雪でした、あなたの後をなんとなくついて行きたかった。振り向いたあなたの瞳は、早くお帰りをやって言ってた。あの人は知らぬ街の見知らぬ人。そんな私の思い出がある。あの日のことは雪を見るたびに思い出す。雪国を訪ねてみたい、そこは私の小さな憧れ。
ナックファイブ公演、中村あゆみオンリーラブオンリーロッカーライブツアー2023、11月11日土曜日、川崎クラブチッタで午後5時半開演。詳しくはチッタワークス、またはナックファイブのホームページで。
今月は受信環境クリーン月間です。身の回りの家電製品などから発するノイズによりラジオが聞こえにくくなる場合があります。ラジオをこれらのノイズ発生源から遠ざけ、窓際に近づけて電波をより強く受信する工夫をお願いします。関東受信環境クリーン協議会からのお知らせでした。
毎週金曜日夜11時30分からは中川大志のコネクティッドベース。11月3日の放送は皆さんからいただいたワンデーの感想をたっぷりご紹介します。あなたの小さな特殊能力も募集中です。お待ちしています。
Make the future FM not fine. ガスはガスは、水はウォーターは、電力はエネワー。電力はエネワー。
寝る前の一杯の後にも、水を一杯飲むと良いでしょう。ウォーターワンが10時をお知らせします。